武田邦彦って言わなくてもいいんですけど、なんか今日は言いたくなっちゃったんですが、ちょっと不覚にもですね入院してしまいましてですね、まあかなり、傷んだもんですから救急車でとある病院に担がれましてですね、診断を受けまして、その時に私のまあごく親しい先生がですねにお電話して診察してもらったら、これはもうすぐ行かんってかんって言うんで救急車で病院に入りましたもんですから。病院自体はすぐ引き受けてくれましてですね、ですぐ救急で CT 撮ったり、なんかいろんなことやりました。それでお医者さんが3人ぐらいで協議してですね、一度はこれすぐ手術だと、まあ、いうことになってですねその時に腸の半分と肛門がなくなるかもしれないなんて言われてですね、なくなると言われたと思います。でその時に私がですね、ああそうですか、分かりましたというふうに、答えたらしいんですよね。私もそういうふうに覚えてます。その時の私の心境は、ああこれはまあ大変なことになっちゃったなと自分も今まで一応病気がちではあったけど、まあ、五体満足で生きてきましたね、まあ、それは五体満足ったって右目を失明したりしましたからね、まあ、今この失明は全部人工的な目が半分ですけど治っておりますが、まあそれ他にいろいろ苦しい歴史がありました。しかしそれでも腸の半分と肛門がないなんてですねちょっとすごいなと思ってですね、それからしばらくは、自分としては心の中で一体どういう生活するのかなと、普通の生活ってできるのかなとかですね、まあ、そういうふうに思ってベッドの上でやっておりましたね。そしたらそこにいたもう一人の人が、先生写真撮ろうって言うから、よしよしと思ってですね、こう V サインで写真撮りましたら、その写真を見た方がですね、あこれなんでなんか定期検診かなんかで病院行ったのかなと思ったそうですけど、後にですね、まあ、3日ぐらい後にその私をその救急病院まで引率してくれた先生ですね、大変にベテランで大変に素晴らしい先生なんですけども、その先生がですね、お医者さんから僕がそう宣言された時に顔色一つ変えずですね、分かりましたと言ったのはびっくりしたって言うんですね。普通の人だったら結構顔色が変わったりですね、それから、まあ、がっくりしたりっていうことがあるんだけど、あれにはびっくりしましたと先生に言っていただきました。私はいろいろ訓練をしてですね、まあ右目を失った時にはこれが耐えられるだろうか、自分はこの右目がもう見えないということに耐えられるだろうかというふうに思いましたし、まあ今度もですね、ああこれで私はまともな生活はできないんだなと思いまして、どういう生活をこれからするべきかなというふうに考えました。しかし私が最終的に、自分の目標としているのはですね、どんなこと言われてもそれによって動揺する人には、まあ、人からは脱したいっていうんですかね、それが私の、まあ、願いですので、まあ、今度先生にあの時に先生が顔色一つ変えずに分かりましたと言ったのはびっくりしましたと、まあ、言っていただいたことは私の人生のプライドの一つであります。まあ、その後ひとしきり先生と、人間はなぜ病気になったり、なぜ人間は若いうちに亡くなる人もいれば年取って長寿を全うする人もいるという話をまあいたしました。物理的にはこれ確率の問題ですね。どんな病気でもですね、例えば1億人いますと100人とか1000人とかには必ずいろんな病気になるんですね。それでそのお医者さんは長い間開業医の経験がありますから、本当なんですよ武田先生、健康に気をつけてものすごくちゃんとやってる人でも病気になるって、命を落とすし、いい加減な生活をしてても全然元気だっていう人がいるんですよねと。それは確率的に少しの差はあるかもしれない。例えば、健康に気をつけてる人は 3% とか、 自堕落な生活をしている人は 4% とかいう差はあるかもしれない。だけど当人、その一人の当人にとってみれば、やっぱり俺はこれだけ健康に気をつけて生活しているのにと、そういうやっぱり思いがあると。でそういうふうに言われましたんでね、実は私はその物理的にはその、確率という、つまり1億人いれば、1万人はなるよと、2万人はなるよという、そういう考え方だけを今まで言ってきたんですけど、実は私はコロナ禍は少し違ってですね、そういったあの確率的なものと、もう一つですね、落語があると僕は思ってるんですね。まああの落語というのはですね、その個体感の、その個体の影響、全体からの影響が個体に及ぶ、これはもう現象としてはいくらでもあるんですが、個体間の連絡方法がまだ未発見なんですね。ですから例えば一番簡単に言えば、お化けが、私はお化けを見たと、そしたらみんながそれに対して何て言うか、それは嘘だと言うんですよね。それはなかなか面白くて、この議論はなかなか面白くてですね、お化けを見たのを否定しているのか、それともお化けっていうのは存在するはずがないので、あなたが見たのはお化けじゃないと言ってるのかって全然違うわけですね。お化けを見たか見ないかってことは事実ですね。それからお化けを見ても、我々今のその人類はお化けを説明できないから、ないことにしとくよってのとはもう全く違いますね。それで私はあの落語的現象ですね、つまり一人の行動とか一人の運命、そういったものはですね、全体の運命の力を受けているということの事実ですよ、事実ですよ。そういうことがあり得るかどうか別にして、事実の例っていうのはいくらでも知ってますって先生に言ったんですね。例えばっつって 2,3 の例を挙げました。これらの例は事実としては観測されてます。事実として観測されてるっていうのは、繰り返し事実として観測されてるってことですね。再現性、まあ普通の一般の人が、まあ、我々の使う言葉ですと再現性があるっていう、再現性があってその理由が説明できないっていう現象はありますと。ところがこの現象が学問の表面に出てこないのは、原因が説明できないから、どうしても人間はそれが嘘だというふうに言いそうになる。ところが僕はあの事実っていうのは、もしも再現性は非常に難しいんですね。実はあの再現性がなくてもいいんですよ、事実であれば。っていうのは、再現性をあのこうなんていうか観測できるっていうのは、相当その事実の中身が分かってなきゃいけないんですね。ちょっと機会があったらもう一回、なぜ再現性っていうのが難しいのか、再現性が得られるような状態であれば、むしろもうその理由が分かってるような時なんですね。ですから普通は科学の先端っていうのは再現性がない場合が多いわけですね。もちろんその星の観察とかですね、それからそういうものはあのもう人間にとって大昔から見てますから、ある程度再現性があるんですけども、今まで人類が気がついてなかったっていうようなことはですね、なかなか再現性がないんですね。まあ、ちょっと外れますので、次回の時にもう少しいい、あの例を持ってきますが、西暦1000年、今から1000年ぐらい前に生活をしてた小説家の紫式部、源氏物語をお書きになった紫式部にですね、今飛行機が、巨大な飛行機が空を飛んでるのを見せて、紫式部さん、あれは何ですかと聞いたら、いや分からないけど天狗じゃないですかと言うと思うんですね。つまり我々人間はですね、事実は存在しても自分の頭では説明できないっていうことは山ほどあるんですよね。私なんかはもうそういう中で研究をしてきたとも言えるんですね。それで私が落語っていうのは必ずある、必ずありますね。それはあのもう事実がありますから、説明できないっていうだけですね。ですからあの事実を否定しないっていうことが重要なんですね。事実を否定しないこと、事実の疑問ですね、事実の疑問ですよ、解釈の疑問じゃなくて事実の疑問は ちゃんと質問して事実が存在しているかどうかを確認するっていうのは、まあ科学者にとって非常に重要なことじゃないかと思うんですね。まあ、僕はこの議論はお医者さんとしたのは3回目なんですよ。非常に偉い先生の場合、僕はちょっとこれ質問するんですね。先生、随分多くの人がいて、先生から見て原因があるから病気になるんですか、それとも原因なくてもある確率で病気になるんですか、ということをよくお話しさせていただきます。まあ、これに答えてくださる、お医者さんというのはかなりのレベルの人しか答えあとは面倒くさいというだけなんです。まあ、現在までの私の議論ではやっぱり落語が効いてですね、ある人だから、例えばお酒をどうとか行動が乱暴だとかいうような、我々がすぐ思いつくような原因と病気っていうのはつながってないんじゃないかというふうに思いました。それからですね、ちょうどこの病室で一人で、もうとにかく今はもう面会もできませんしね、何しろ食事もまだ発病から食事も全然取らせてくれないってこともあってで、じーっとベッドの上になってるもんですから、この際不運になった人間の幸福っていうのはどういうメカニズムかっていうのをですね、今いろいろ調べたり聞いたり読んだりしておりまして、一応この今ですね、まだ回復してませんで、あんまり脳を使うとですね、グリコーゲンが消耗されまして、絶食中なんであんまりいけないんですけど、一つ、入院を一つの、いいことっていうか不運の中の幸運かな、なんかだと思ってですね、やってみたいというふうに、思っております。